民主義30に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、今日も御言葉で私たちを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ルベン族とガド族は非常に多くの家畜を持っていた。彼らがヤゼルの地とギルアデの地を見ると、その場所は本当に家畜に適した場所であったので、
イスラエルがカナン地に入るそのルートを見ると、このヨルダン、またガリリ湖、死海があるんですけど、このその東側を通って行きました。東側を通って、そこからヨルダンを渡って西の方に行く、そのルートでした。またルベン族、ガド族は先に彼らがその東の方、東の方に安着したんですね。もちろん中二族が一緒に動いていったんですよ。それでルーベン族、ガド族は非常に財産が多かったんです。家畜をたくさん持っていった。そのガド族、ルーベン族、ニセス。
ガド族とルベン族はモーセと祭司エルアザルおよび会衆の上に立つ者たちのところに来て、次のように言った。アタロテ、リボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシュボン、エルアレ、セバム、ネボ、ベオン、これら主がイスラエルの改宗のために打ち滅ぼされた地は家畜に適した地です。そしてあなたのしもべどもは家畜を持っているのです。また彼らは言った。もし私たちの願いが叶えますなら、どうかこの地をあなたのしもべどもに所有地として与えてください。私たちにヨルダンを渡らせないでください。
じゃあこれが彼らの要求でした。まあここが素晴らしい。私たちは家畜が多いので、この家畜がこう生活する養うところに一番適しているところは今東、このヨルダンの東側です。だから私たちは、ここがいいから、私たちはヨルダンを渡らせないでください。自分たちはもうここをもう占領したんだから、まだ家畜に適合する場所だから、私たちはヨルダン側の向こう西側には行きたくない、ここで私たちは安着したいという願いをモーセに言ったんですね。6節。
モーセはガド族とルベン族に答えた。あなた方の兄弟たちは戦いに行くのに、あなた方はここにとどまろうとするのか。どうしてあなた方はイスラエル人の息をくじいて主が彼らに与えた地へ渡らせないようにするのか。
だからこの部族、ガド族、ルーベン族がもうまだヨルダンの西側に行かなかったら、人々は戦う意欲を失うんですね。一緒に戦ったんだから、一緒に行進してやってって、自分たちはもうこの東の方に、この、占領地を受けたから、ヨルダン川西の方には行かないという話ですね。ここを見るとね、ルーベン族、ガド族、マナセ族、このルーベン族、ガド族、その上がマナセ族なんですけど、だからルーベンとガド、ルーベンはお兄さんですよね、長男。その人が、じゃあ私は もう家畜も多いし、家畜を育ってるもう、ね、牧草がここは一番いいと、それで私たちはその次には行きたくないと、その話をものすごい利己主義的な発言をしたんです。8節、
私がカデシュバルネアからその地を調べるためにあなた方の父たちを遣わした時にも彼らはこのように振る舞った。彼らはエシュコルの谷まで登っていき、その地を見て主が彼らに与えられた地に入っていかないようにイスラエル人の息をくじいた。
じゃあその時にもね、十二族が一人一人代表者を送ったんですけど、この、まあ、ユダ族、とヨシュアとカレブですね、カレブはユダ族、その二人だけが行こうとして、みんながその意義をくじくような発言をしたんではないか、その話をするんですよね。出世す、
その日主の怒りが燃え上がり誓って言われた。エジプトから登ってきた者たちで20歳以上の者は誰も私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。彼らは私に従い通さなかった。
彼ら12人が行ったところはヨルダンの西側のヘブロンというところですね。そこにはアブラハムの墓地がある、先祖の墓地があって、アブラハムがそれを買ったんですね。そこ、その自分の土地を見て帰って、この否定的な話をしていた人々の話をするんですね。12節、
ただケナズ人エフネの子カレブとヌンの子ヨシュアは別である。彼らは主に従い通したからである、
この二人だけは別だったという話です。13節、
主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がったのだ。それで主の目の前に悪を行ったその世代の者が皆死に絶えてしまうまで彼らを40年の間荒野にさまよわされた。
このように、否定的な言葉を言って、意義をくじいた、その後で40年間、この荒野をさまよった。14節、
そして今あなた方罪人の子らはあなた方の父たちに代わって立ち上がり、イスラエルに対する主の燃える怒りをさらに増し加えようとしている。あなた方がもし背いて主に従わなければ、主はまたこの民をこの荒野に見捨てられる。そしてあなた方はこの民すべてに滅びをもたらすことになる。
もう絶対危機ですね。このルーベン族とカド族が、私たちは西の方にヨルダン川を渡らないと言ったからね、みんながね異議承知になって、じゃあ私たちも行かないということになるね。そしたら全部滅びる。神様の目的はこの西側で、西側ね、西側には何がある？そこにはエルサレムがある。エルサレム、だからこのエルサレムを彼らが獲得しなければならない。エルサレムがポイントよ。そこにイエス・キリストが十字架にかかる場所だからです。だから彼らはもうここがいいところ、向こうはペレステ人たちもいるしね、そこには巨人がいるし行きたくない、というこの二族によってそのようになってしまう危機的な状況であったんですね。16節、
彼らはモーセに近づいて言った。私たちはここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちはイスラエル人をその場所に導き入れるまで 武装して彼らの先頭に立って急ぎます。私たちの子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。
この神様の審判の言葉を聞いてすぐ二部族は悔い改めました。悔い改めて私たちが武装して、この中二族の先頭に立ちますとその話をしたんですね。18節、
私たちはイスラエル人がおのおのその相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません。私たちはヨルダンを越えた向こうでは彼らと共に相続地を持ちはしません。私たちの相続地はヨルダンのこちらの川東の方になっているからです。
だから西の方には自分たちは相続地をもらわないと言ったんですね。だからルーベン族とガド族は西の方にはないんです。けどマナセ族はマナセ族、一番上がマナセ族ですけど、マナセ族半部族は西の方に主が与えてくださったんです。だからマナセ族は半部族は東の方に、半部族は西の方に分かれていったんです。だからルーベン族とガド族だけは西の方には相続地をもらわなかったんですね。25節、
ガド族とルベン族はモーセに答えて言った。あなたのしもべどもはあなたの命じる通りにします。私たちの子供たちや妻たち、家畜とすべての獣はそこのギルアデの町々にとどまります。しかしあなたのしもべたち、戦のために武装した者は皆あなたが命じられた通り渡っていって主の前に戦います。
じゃあこれが彼らの悔い改めです。自分たちは先頭に立ちますということで、意義をくじいたその雰囲気をね、瞬間的に全部変えますね。これで祝福されるんです。じゃあここまでして第一コリント16に行きましょう。16の一節、
さて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。
じゃあここ収入に応じてということを、それで準備してください。ガラディアの教会にもそれを言ったんです。そのように今コリント教会にも言ってるんですね。収入に応じて、結局ですよ、収入というものは賜物ですね。神様の賜物、神様が与えてくださったから、神様の恵みによってそれが与えられてるんです。今ルーベン族とガド族は収入が多かったんです、ね、どうして彼らには家畜が多くなったかわからないんです。とにかく多かったというんですね。だから彼らがルーベン族ガド族は第一番目安着した、収入が多かった、その収入を応じて、中二族が中族ですね、中族が渡ってイエルサレムを中心にしたその神様の目的、それを成し遂げるためにこう自分たちが先頭に立つ、収入に応じて自分たちの力を応じてね、多く任せれたものを多くやってる、それが収入に応じてですよね。 神様が与えてくださった。結局私たちは目標があるんですよ。その目標というものはイスラエル、エルサレムです。エルサレムに主が再臨されるまで私たちは全力を注いで一緒に働くんです。そのために友人の数が、クリスチャン数が、救われる数が満たされるために自分の力を注ぐんです。そしてイスラエルがその後は全部救われるため、彼らが救われることでイエス様の再臨が始まるんですね。だからイエス様の願いは再臨よ、花嫁を、ね、早く会いたい。だから友人の花嫁とこのイスラエルの花嫁がワンニューメンになって、イエス様の再臨を待ち望んでいる。だからこのイスラエルが選ばれてこのようにアブラハムの子孫がね70名ぐらいにイスラエルになった時に神様が彼らをエジプトに送って、エジプトで増やした、彼らを増やした。そしてエジプトからこう、全部満たされたと主が判断した時には彼らを救い出し脱出する、出エジプトして、彼らがまたエルサレムに向けて前進していった。だから全て歴史のフォーカスというものはイエス・キリストよ。このイエス・キリストの初臨と再臨ですね。だからイエス様が来られて十字架にかかってよみがえられる場所、それで聖霊を注ぐその場所がエルサレムよ。だからエルサレムを取ろうと、これがユダですね、ユダ族がそれを取ったんですね、ヘブロンとエルサレム。すべてがそこに協力しないといけない。しかし二族がね、私たちはもうお金もたくさんあるし立派な株投資の場所を見つけたから、私たちはもうこれ以上必要がありません、人々はもう行って戦って死んでも何でも関係がない、私たちはもうすでに満たされてるから、こんなふうにするっていけないんですよ。だから私たちが、ね、お金を儲ける目的、クリスチャンならば目的、目標があるんですよ。その目標というものはエルサレムよ。人の救いです。このユダヤ人たちの救いは異邦人が満たされてからよ。私たちが満たされるそのことのために、今私たちにお金も与えられるし、教会がもうリバイバルもあるし、もういろいろあるんですね。イエス様の再臨ですよ。再臨の場所はエルサレム、オリブ山というところで、だからこのように要求するんですよ、異邦人たちに。じゃああなた方はエルサレムのために献金を集めなさい、エルサレムが今喫緊だからね。これは要求する。あなたたちはもう永遠の命も得て、物質的な祝福も受けた、それで十分か。そのように目標をそのように定める教会も多いよ。これ以上私たちはもうこれ以上願いはないって、自分たちの、これが 私たちがここで地球で救われた目的か、そしたらアブラハムからスタートしたそのこの地あのイスラエルの歴史はどこに行くの。全部利己主義、教会がね。だから教会がこんなに苦しみを受けてるんですよ。イスラエルを忘れてるから。ああ自分たちでもう十分、もうこの東側でエルサレムを忘れてる。そのようにね、イエス様信じる目標、聖書読んでる目標がこの地上で全てよく食べて、よく、ね、良い車、良い家、それが目標であれば呪われる、呪われる。さっきルーベン族とガド族が要求したことと同じ。これ叱られたらね、立ち上がって私たちは先頭に立ってエルサレムまで行きますということよね。全部全地球を救おうとする神様の総計画は、イエス様を送る計画は、アブラハムを選び、アブラハムを送ったのがエルサレム。イサクを捧げようとしたその場所がこのエルサレム、イエス・キリストが十字架につけられるそのゴルゴダの場所で、そこでソロモンが神殿を建てて、全部その場所よ、その場所。サタンも総力してそこ取ろうとする。これが後で7年という観難の問題になるけど、ね、神殿を建てようとする彼ら。じゃあ、この就任に応じて、じゃあ自分たちが家畜も多いし、ガド族ルーベン族はもうここがいい、それで終わったら12族も終わったんだ。教会がそこで終わったらいけないんですよ。うちの子供たちがね、選挙に行こうと昨日、献金祈りでねすることを見て感動したんですけどね、その選挙に来たお兄さんがね、自分の証しをして、本当私も恵まれました、続くんですよ、ね、西の方に、西、じゃあイスラエルがこの救われてからパウロが西の方に行ったんですね。西、ギリシャ、ローマからイギリス、イギリスからアメリカ、それでアメリカがそれで終わったんじゃなくて、宣教師を西の方にずっと送りました。私たちもね、ここでとどまるんじゃなくて、エルサレムに向けて西へ行こう。Back to エルサレム。だからね、それ就任に応じてエルサレムのために献金しなさいということよ。簡単に言うとね、3節。
私がそちらに行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。
エルサレムね。じゃあ4節。
しかしもし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通って後、あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしても あなた方に送っていただこうと思うからです。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし五旬節まではエベソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。
じゃあパウルが働く門という広い門、まあ、異邦人の門が広いんですね。また反対者もいっぱい、けど彼らの熱心な働きがガラディア教会、今コリント教会、テサロニア教会、もういろいろ教会を作ったんですね。じゃあ異邦人の教会はイスラエル、エルサレムのために献金することが義務だという義務。なぜ福音を私たちがもらったんだから。まだそこに私たちがそれを返すということが重要だった。だから地の果てはエルサレムよ。エルサレムに向けて教会が全部動くのよ。教会が全部イエス様の再臨に向けて前進していく。しかしまだ自分の教会だけ考える教会がある。ルーベン族とガド族それが悔い改めるように、じゃあイスラエルのために立ち上がりなさい。イエルサレムのためですね。イエルサレムのため、イエス様の再臨のため。十節、
テモテがそちらへ行ったらあなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。
じゃあこのようにテモテを頼むんですね。これは私たちがすること義務ですね。伝道者のため、宣教する人々のため、私たちがあのね、宣教官を立てて彼らが止まるようにする、その理由もそれですよ。じゃあ13節、
目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。兄弟たちをあなた方に勧めます。ご承知のようにステパナの家族はアカヤの初歩であって、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。
じゃあだから初代教会からベクトゥエルサレムということがあったね。それでパウロは自分の民族の救いのために、自分が命の書から消されることさえ願うんだと。ローマ書9章から11章はもう烈々な願いがそこに書いてあります。だからこれが主の御心よ。じゃあ今度ね、イランとイスラエルが戦争になってるんですけど、まあ今週主日私が今日の今度の戦争の位置と目的に対して昨日の晩寝ないで研究して準備をしました。まあ、中東戦争、まあ、四国ぐらいのイスラエルでしょ。イスラエルとこの何十億の、ね、イスラムの周りが全部イスラム、彼らと戦ってきたその中東戦争、これは詩篇83編の戦争です。今回の戦争はイランペルシャの戦争ではなくて、ペルシャの とロシアが参加する戦争はエゼキエル38と39の戦争になるんです。今度の戦争は何の戦争か、このイランにあるエルアムというところの戦争なんですけど、エレミア49章の戦争です。核またミサイル、核兵器、そこ潰す戦争だったんで、これがエレミア49章で書いてある。この戦争の後で、まあ、しばらく平和が来るんでしょう。それで38エゼキエル38、39の戦争が起こるんです。これはロシアが参加する、ペルシアが参加するんです。ペルシアということはイランですね。イランとかそのトルコとか、これが聖書に書いてある38、39に。その後は終わりの戦争、イエス様の再臨とともに来る戦争がハルマゲドンの戦争、黙示録16章です。全部中心はエルサレム、エルサレムを奪還しようとするサタン、反キリスト、そこに座るんでしょう、自分が神だと。だから私たちは教会が自分と自分の教会、自分の事業、ガド族とルーベン族のような思いをしてはいけません。全体を見る、ね、イエス・キリストの再臨でしょ、今はラッパの祭りまで前進していく。じゃあ主を私たちは愛して待ち望んでるんです。この22節、
主を愛さない者は誰でも呪われよ、主よ来てください、
じゃあ主を愛するから私たちは主の再臨を待ち望んでる。主の再臨が、ね、私の花婿でしょ。花婿が来られるためにはイスラエルが必要です。サタンがイスラエルをなくそうと、このヒトラーを通して、まあ、ヒトラー前には十字軍を通してカトリックを通して、まだカトリックと似てるルーター教を通してイスラエルをなくそうとして、もう反ユダヤ主義は呪いよ、呪い。イエス様が来られます、主を来てくださいということが教会の目標よ。だから教会がお金を使うところもそこにしないといけない。宣教する理由も全部イエス様の再臨が中心よ。西側よ。だから宣教は全部西に回ってる。今私たちに中心に日本からイスラエルを見る、西よ、西西の方に行かないと言ったのは呪いでした。私たちはペクトゥエルサレムしない、呪いよ。そこを自分たちが先頭に立つんだと言ったんですね。じゃあ祈りましょう。私たちを用いて、イエス様の再臨のために用いてください。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。